昭和52年5月4日、阿蘇の理解をいただきます。
ご理解第71節、ここへは新人の稽古をしに来るのである。よく稽古をして帰れ。夜夜中どういうことがないとも限らん。おかげは我が家で受けよう。子供がある者や用取りは出てくるわけにはいかん。病人があったりすれば捨てておいて参ってくることはできる。まめな時ここへ参って新人の稽古をしておけ。ここへは新人の稽古へに来るところと、これは教祖様のお披露前、同時に全国にあります教会のお披露前をさせたものでしょうと。ところが本当に稽古のできる教会っていうのは、そう、私はたくさんざらにはないと思うんです。本当のことが教えていただけれるというのは教会はたくさんはないと思うんです。これは本当に無邪心にさせていただくものが、言うならば、お得がいただかれ、おかげが受けられ、一日、言うならば、安心した生活ができれるほどしの、信念と、いわゆるおかげの友の歌、おかげのいただけれる信心、そういう信心を教えていただくところっていうのは、ざらにない、いや、取り次ぎをされるその先生自身が、師匠そのものがそこのところのおかげをいただいておかなければ、私は稽古に通っても無駄だと思う。それはね、金光大臣の看板が掛けてあるのですから、金光教という看板が掛けてあるのですから、金光大臣の働きが合っていることだけは間違いない。だから、それはそれなりに武田家師匠にその教会でおかげを受けておるという、そこの教会を維持していくための信者方がやっぱおられることは事実です。けれども、その稽古ができる、ただお参りをする稽古とか、ね、大払いやら廃止やら祈願師やらをその掃除する稽古だけなら、どこそこででもいいでしょうけれども、それならばわざわざ教会であることはいらない。ここには新人の稽古に来るところだと。これはだから金光大臣の働きが生き生きとあっておるというだけではなくて、そこの言うなら先生です。 ね、新人を教えてくださるし、先生の新人いかんだって私は思います。いくら10年前行っても20年続けて参っても一つも稽古のできてできない人もできないところもある事実がいわば証明するわけです、ね、だから、うん、愛楽はそういう意味で新人の稽古に皆さんが本気で来るならば、ね、もう次から次と一つのことを体得したら次の新人に進んでいければ飛躍していければ、うん、新人が教えられるというと、まあ、いかにも私が愛楽教会の自慢をするようですけれども、ね、これは私自身が稽古させていただいておる、その稽古の言うならば後をたどってくださるのが皆さんですから、その気で新人の稽古をしてくだされば愛楽でも、ね、新人の稽古が、まあ、できると私は思います。昨日は、胸の会で、秋野芳生さんとこの、奥さん、一子さんが発表しておりましたが、今度、末永先生があちらへ立ちますときに同じ車で、自分が乗っ取ったのか主人が運転したのかですけども、一緒にここから福岡の飛行場まで行く間に大変おかげをいただいたといういくつかのお話をしておりました。その中に少しばっかり言い出してあげなら、金子さんが子供をおんぶする何ですかね、いつけ割りというんですか、それを忘れたから、すみませんけどもう一分一回してくださいってこう言ったそうです。そしたら立岩さんが言うことが、絶対引っかやさんだって言ったそうです。もう私はそれを聞いたときに素晴らしいとその思うたという話をしておりましたね。まあ、二人の子供がどっちもその眠るでもしたらおんぶしなきゃできない、子供ばっかり、それはもう愛楽ってなんてには古木先生にとって言ったような意味ではないわけです、ね、ここで稽古をして君子何を稽古してきたかというのです。お前以上にはもう一生懸命稽古して何を稽古してきたか、そしたら先生あちらへ着かせていただきましたら、 あったそうです、持っていっとったそうです、ね、本当に瀬戸先生のその信念に頭が下がった、そういうようなことが行くまでにいくつかいろんなことで出会ったという話をしております、ね、稽古ができるとそういうことになる。今ここに、手がこの来ておりますが、これは高瀬博子さんから、博子先生から、もうこれはもう絶対です。もちろんここで新人、本当の新人の、を教えていただいたというのでしょうね。大体上熊本の信者、そして大和さんであるところの山口県の、山口県の行ったじゃないの、高橋ひろこさんが大和さんに当たる、そこからそこで修行してしたことになって、そこから学院に行って教師の資格を取ります。もう熊本中の先生方がみんな反対をしてから、ひろこさんは熊本のでは教会を布教させん、だから自分で御本部に直接行ってから御本部直属の教会を作ったんですからね。まだあの時が高校卒業してからすぐでしたからね、学院に行ったのは。そして現在あのようなおかげをいただいて、小さいながらもお広間を一軒新築してから、そしていわばたくさんの人が助かってるんです、ね、愛楽にあるもうちょっとした事情があって、まあ ちょっと足を向けられないようなこと、まあ、ということもないけれども、その、ちょっとしたことがありましたもんですから、なかなかお参りは年に何遍か してきませんけれども、お月並みさえたんべんに3000円の鯛を1匹ずつお供えしてくださいというと、もうこれは絶対です。もう絶対、川崎で送金してくるんです。月並みさえたんべんに3000円の鯛を1匹ずつお供えしてください。うん、やはり彼女の信念です、ね。そういうものを、そういう絶対貫かせていただけれど、そういうものをアイラブで教えていただいたというのが、彼女の私はお供えだと思うんです。おかげいただくものはだから違うです。うん、もう5年たち10年たちしたらね、だんだんおろそかになっていくもんです。いわゆる貫くです。そういう傾向ならアイラブでさせていただいておったということであります、ね。あんたも不況に出たならば、ね、月の朝だけぐらいちゃんと備える場所には忘れ取りしなさんなと言うて私が教えたわけじゃない、ね。そういうものが貫き通されておる、そこには、ね、たくさんの人が助かる。それは偉いですよ、女の海であなた。ね、熊本の周辺の教会で誰も反応さなかった。だからいいって言ってから、本部直接言ってから、本部直属の教会ですよ。ここだと同じことです、だから。ここらが本部直属です、ね。一つの信念を貫くというところがね、素晴らしい。そういうものを育てていただいて、おかげをいただいて。昨日は熊谷さんのところの茶碗祭、毎年年々祭祭、本当にもう、なんていうですかね、こそ親先生のおかげでという真の真ぞる力というものがもう本当にいよいよ育っていかれて、それがあしてもう本当にお祭りの端々隅々までそういう思いが込められたお祭り、いつもそうですが、それが年々さえさえ本当のものになっていくような感じです。昨日私が、ここ立たせていただく前に、福岡から、倉本さんという医師系、賢治さんの奥さんのお母さんが熱心です。信任されます。鉄心花という花を植えられたところがなかなか開花し花が咲かない。なかなかそしてその、だんだん花がたくさんにならない。だんだんむしろ減っていくような花だそうです。それがその一輪見事に咲いたというので、昨日参拝の時にわざわざその一本の鉄心花を持ってお供えしておられます。見事な花ですね。大きな紫の花が咲くんです。まあ朝礼でね、私が一輪挿しさせておられます。あちらへ参りましてから、その鉄心花をご記念をするたんびにいただくんです。まあ、私はその鉄心花という花がどういう字で鉄心花と書いてあるか知りませんけれども、私は私なりに鉄の扇の花と返しました、ね。鉄の線という字は 扇ですね、の花。本当にいただけばいただくほど熊谷さんの信心は鉄心花的なお花です。信心ですね。あの大きなお家でもうそればっかり楽しかったと思いました。もうご自分の部屋、おかみさんの部屋、もう私の書いた短冊であり大きな額であり、 色紙であるそういうものに取り囲まれて来人衆の装束の姿が違いだ何かだってあってちょっとお供えがしてある。もちろん霊人様の神様の真ん中には大黒様がそういうこと大黒様のあそこのはもう昔からあるもう泥で作った大黒様です。もうそれは何切りは悪かばって何と言えんかをしてございます。ここで大黒様大黒様と言うようになった時に不安の中から出てきたと言って声を持ってみました。大黒様を親人生として拝ましてもらうようになってその次でした。千何百万というお金が入ってきたんです。もう本当に依頼というわけそれ依頼というわけじゃありませんけれどもいつも必要な時に必要なこれ物でも金でもお金を受けておられる方です。まあ、自分が休まれる部屋だろうそこの部屋もいわば本当に愛楽町に、ちょうどいいから何からしておられます。しかも本当にそれは娘さん方が、このみんなようできた方ばっかですから、ちょいちょい見えてお小遣いを持ってきたりいろんなものを持ってお見合いお母さんがしておるですから、ね、けれどもこれはもう強がりではなくてもう一つも寂しくはないと言われる、ね、もうそれこそ千万人の味方よりももっとありがたい神様もここにいただきっておられるからです、ね、もうやんがて80人手が届く今年のおばあさんですけれどもそれこそ根性が違うです。もうこれはもうそれこそもう不思議な働きを見せにていただいていかれるです。もう愛楽がかばめ愛楽を通して入場した8年になりますがその間いわば吉井から前に日産をされました。以前は旧大船で草の駅から降りてそして暗い中をかばめに通ってみた。なるほど初めの間はただ自分の願い言うならば息子さんの大学受験のことでお会いなさったのが初めてですけれどもそれ以来、ね、言うならば沖縄高校で熊谷君はもう絶対と太鼓判をされた今年の言うなら頭の良い息子さんでしたけれども3年間滑った、ね、だからもう本当に、途中でやめようかといったようなことだったけれども2年目になる3年目になった時にはもうどっこい新人が身についておった、ね、本当にそのことがありがたいといわばお礼が言えれるようになった。そして本当に3年間遅れなければならなかったわけが就職される時にいよいよ分かった。ちょうど10日ぐらい前でしたけれどももう古いボロボロになったことは感じる手紙を持っていました。それがそののりおさんが大学を卒業して今のなんとか生命ですか火災海上火災ですか日本日産ですかねもう大変有名な火災保険そこに就職した時にそれこそもう今年は就職ができないということになったところに、もう不思議な働きが起こってその採用するからもう一遍面接したいと言って会社から言うてきたことを綿密に手紙に書いてお母さん神様のおかげでお母さんのおかげでといっぱい書いた手紙が出てきた。でその当時見せてもらったけれどもまた改めてノルウェーのあの時の手紙が出てきましたからというほどしのおかげをいただいた。3年間遅れなければ現在のところで就職ができないというようなことであった。その一言じゃない他のこともそうであった、ね、いわゆる信念の人なるほどって支援かどんなことがあっても揺るがないもう途中でやめることがない貫き通される二十何年間、ね、 元気な心で新人しようということは、はっとややごたる勢いで新人するかと思うと、すっとすっと、それは元気な心ではなくて、しぎら元気だと言われる。元気な心とは、やはりくじけるようなことがあるときでも、そこを貫く心が元気な心。その元気な心で新人しようという新人を、もうまるっきりその手本のような新人を続けられて、もう何がその不自由なない生活、いや子供がおらんから孫がみんなおらんからと、もうそれこそ晩休まれる時でも2時間ずつ大暴れられる、もうありがたいありがたいの1年で休まれる、悪力がまた早く起こる。昨日、おとといでしたか、近所に非常に根性の悪い、人の悪口をパワンポン言う馬場さんが女だそうです。それでもまあめったに会わんけども、その当時、足が悪かった。だから熊谷さんばっかりもう足チンバーチンバしてから、その親、終熱参らっしゃって言ってから、もうその馬場さんが言いようになったそうです。それから、2、3日前ですもん。その馬場さんが向こうからもう、それからチンガーチンガーして急な張り気なの。そして熊谷さん、あなたは新人しなさる気に違いなさるち。ほんと毎日毎日、あいらっがよいで、よかですの。もう私はこげなくなってって言いなさるけど、あとはお返ししてくださいじゃったというの時を、となさいますぐらいに、天候の上にもかみちゃい。ね。体の丈夫を願い。家庭の不安なきが元であることを願い、子孫繁盛、家繁盛を願い、そのために、なら、御用なら御用、もうそれこそ10年祭の記念祭のための御用が、ざーっとできていきよう、ね。本当にお役に立ちたいという一年、息子に願いが叶えられなかったから、やる長男の孫を、とても道の教師にお取り立ていただきたいという願いが毎日あります。あまりに言うなら激しい新人ですから、娘たちやら子供たちがついてきてなかったけれども、この頃はだんだん理解してきておかげいただくようになり、だけではない、最近はもう熊谷さんのおかげで助かったという人たちがあそこへ集まってくるようになった、ね、確かに鉄心家です。もうその鉄ということは言うならば、言うならばどうしますかね、確固たる信念という感じですね。線というのはもう広がりに広がっていくということですね。ね、だから例えばこれは広子先生が場合でも末永先生が場合でも今の熊谷さんの場合でも、ね、傾向、新人の傾向に来るというその傾向が的確にはっきりできて、言うならば信念にいわば満ちあふれるような生活がだんだんできてきておるということです、ね、末永先生のことといい、ひろこさんのことといい、なくまげさんの新人といいです、ね、そこでです、そんなその三人三様の方たちがどこをどういうふうにいただいたかということです。何でも稽古、新人の稽古、新人の稽古と、前ってくさえすれ新人の稽古塾じゃない。毎朝毎朝ご理解をいただいておるから、それで稽古になると、もちろん、ならその毎日毎日あらゆる角度からいろんなことをいただくけれども、そのなら稽古の芯になるものはどこかということです。言うならば神様の働きの中にはです、氏子を助けずには幸せにせずには、いや丸をせずにはおかんという働きのみしかないということなん、一切が信頼と、それがいわば誰よりも垢抜けした、そこのところに争点が置かれての新人の稽古であるというのですから、もうすっきりしたもの、新人が。 どんなことがあっても驚かんです。どんなことがあってもね、おかげになると確信してる。どういうことであってもそれが真愛だといわば思い込ませていただく脅しの信心がいわばだんだん出来上がってきて、もうこれは限りがないことですから、限りなくそれを進めていくやる鉄心家です、ね、大木の末広にもうおかげが広がるんで信心が広がっていくのです。いよいよしかも確固たる、どんな場合であってもそれはおかげですがと言うならば、熊谷さんにしろ高橋弘子さんにしろ熊谷さんにしろ、それが言えれる信心を身につけられたということです。本当に信頼かどうか、本当にということをです、一言二言の体験ではない、もうたくさんの体験からそれを確信することができられるほどの信心を身につけられた。信心の焦点がそこに置いてある。もう稽古の焦点というものがね、いろんなだだび色を言うならば、信心が分かっただけでいかん。神様と時どもがこう貫き通う一つの道をたどらせていただかにゃいけん。だだび色ばっかり信心がなって、ね、貫くものがないという人がたくさんありますよ。これはもうおしょんことあることばっかり言う人がありますよ。ね、あげた信心がだだび色になっとるだけ、こう天地に貫くという一本芯が通っとる。例えば弘子さんたちの場合なんかそれですよね。そういうものをいただけた、ね、手続きも違えばなら、実際は体は年に何遍かしか参ってこんけれどもです、そういうものをいただいたのが哀楽であると思うからこそ、なら月内されたんべんに体の一匹とっても備えしなければおられないということを、しかも長年続けておるということに、な高瀬弘子さんの信心があるように、なかなかできませんです。そのものだんだん始めしようけども、だんだん薄なっていくです。それがもうそれこそ微動だもしれん、それが貫き通されていく、そういう信心をいわば身につけやる、そういうおかげ、そういう稽古を哀楽でそれこそ目の当たりに見たり聞いたりしながら、神様の間違いなさを体得した。そしてそこに答えが出てくると、もう一切が信頼、その一切が信頼であるということをです、確信できれることのために哀楽理念があるのです。哀楽にはこんなにも間違いがない、一切神様の御働きの中にあって、その御働きは氏子幸せに信用感という働きだけしかないということを、ね、哀楽理念は説くわけです。豆の時ここへ参って信心の稽古をしたわけ。豆の時言うなら、自分の心が生き生きとして、ね、本当の神様をいただきたいという一念に燃えておる時にです、それをいただいておく。それをならおかげは我がうちで受けよう。清楽先生はブラジルの地で哀楽で稽古させていただいたその信心をもとにして、これからおかげを受けていくことでしょう。ひろこさんだってそうでしょう、ね、おかげは我がうちで今受けておる。 そういうおかげを受ける人たちの心の底にあるものは、ね、哀楽は私の信心のふるさとであるということを本当に信じておる人たちばっかりです。自分の心を育てていただいた私の教会は上熊本教会で、または、出たのは山口県のどこどこ教会で、瀬中先生なんか生まれは池の教会の息子として生まれたけれども、信心を育てていただいたのは哀楽だ。それこそ言うならば教習にも似た心のふるさとであるということを確信して、それを思い込んでおる。哀楽にはもう不良現象ぞというのじゃなくて、ね、帰らないぞ、ね、一緒たび哀楽を出たからにはもう帰らないぞ、ね、例えば不況がどんなに難しかっても決して引っ返すようなことはしないぞという意味なんです、ね、心は心、自分の信心のふるさとですから、それこそ飛び立つ思いで哀楽には来たいところなんですけれども、奈良ひろ子さんの場合はある事情で来られませんけれども、ね、追熟のお付き合いされるなというその思いをここに込めておる。正直あたりがもう哀楽には帰らん、そういう意味じゃなくてね、心のふるさととして神様哀楽を心の底に置いておるから、いつまでたっても変わらない信心ができるというのです。そんなにふるさとというものがいくつもあるからありませんけれども、私の信心を育ててくださった、生み出してくださったのは哀楽だと思うておるからできる。そういうものが、動かないものがね、そこにあって初めて信心がの土台ができたというふうに言えるのじゃないでしょうか。いろんなことを教えてもらったと、ね、おかげをいただいておるけれども、いつの間にかそれは、あ、そのまあ、勤めるというようなことでも、うん、おろそかになっていくといったように、もうそれは心のふるさと、自分の心の里だと思うたら、そういういわば貫き通させてもらおうて大事にしなければおられないことになるです。皆さんの信心が本当に育ったら、やはり哀楽皆さんの心のふるさとだという、ね、それこそ下わしをして事情で例えば来れないことになっても、やはり自分の、ね、心のふるさととしての同年の心を燃やすことができる、そういう稽古をです、的確に身につけていく、そういう信心をさせていただいて、ここへは信心の稽古へ来るところだ。そういう意味でここへは皆さんが本気で信心の稽古と思うて出てみるならば、必ず神様がね、本当に稽古をさせてくださると、と思うです。しっかり信心の稽古をさせてもらおうて、ね、動かない鉄心化的な信心を身につけていかなければな。もちろん鉄心化というのは紫の大きな花です。いわゆる安心の、どんな場合であっても心配いらんよと安心しておれる信心を身につけていかなきゃいけないですね。